おはようございます。京都中央チャペル牧師今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もご一緒に御言葉をいただいてまいりましょう。
詩編119編33節から48節。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの諭しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。
本日の主題は目先の利益ではなくということでございます。今日共にお読みしました心から、私たちがしっかりと受け止めたい事柄は、神様の与えてくださる掟に生きるものとなろうということでございます。今皆さんとお読みしました詩編119編全体を通して語られていることでございますが、この詩編の作者は神様が与えてくださる掟を求め、それに従い、そしてそれに歩むことを望んでいます。それが唯一人が幸せに生きる方法だと悟ったからでありましょう。そして神様に対して、どうか私がどのように生きていったらいいのか、あなたの掟を示してくださいと求めているのでございます。誰もこの世界に生まれようと思って生まれてきた人は一人もおりません。気がついてみれば、この社会、現代社会というこの場所にいるわけでございます。そして大きくなれば物心がつき、いろんな知識が増し、学校や、通い、そのような中でいろいろな思いというものや、またいろいろな考えというものに触れていくわけでございます。しかしそのような中で、どのように生きていったらいいかということを教えてもらう機会はなかなかないのでございます。一体何のために生きているのか、一体どのように自分が進んでいけばいいのか、そのような疑問というものは生まれてくるわけでございますが、そういったことを大人に聞いてもちゃんと答えてくれる人はいません。なぜ勉強しなければならないんですか、なぜ学校に行かなければいけないんですか、いやそれは良い学校に行くためだ、ね、良い大学に行くためだ、じゃあどうして良い大学に行かないといけないんですか、それは良い就職先に入るためだ、そういうふうに答えてくださる方はまだいいのでございますが、ある意味この世界に生きている人の中で誰もですね、その人が何のために生きているのか知っている人はいないのでございます。でありますから、この世界で生きていく中で、本当に価値あるものを見出す中で、それはある意味お金であったり、また名誉であったり、地位を得るために生きるということが、安易に受け止められていくわけでございます。目先の損得にばかりとらわれる生きた方になってしまうと言っても良いでありましょう。自分さえ良ければ良いという生き方にならざるを得ないのでございます。大勢生きているのは自分でございますから、自分が大事というところに行き着いてしまうわけでございます。そして自分の欲望に従う人生に陥っていると言っても過言ではないでありましょう。先日こういうニュースが流れました。あるテレビ番組で冷凍食品を、冷凍野菜を買おうというですね、特集をやっていたのでございます。今年は少し天候が不順だったようで、野菜が非常に高騰した、値段が高くなっていた、これは非常に家計にとって大打撃なので、今の冷凍技術というものは非常に進歩しているから、野菜がたくさん取れている時に冷凍しておいてですね、そして高騰した時にはそういった冷凍野菜を解凍して食する、ね、技術的にはもうその新鮮な野菜とそう変わらない鮮度を保つことができるから、そういうやり方をしたらどうかという特集がされていたというのでございます。ところがその番組の途中にですね、一つのファックスが届きまして、 それを番組の司会者が読んだのでございますが、そのファックスというのは野菜農家の方からのファックスでございました。で、冷凍野菜を買おうという番組をされているところに何なんですが、野菜農家からすると、まあ、たとえ多少高くなってもらっても、自分の作った野菜を買っていただく方がいいのですが、みたいなですね、そのようなファックスが届き、そしてその番組の司会者がそのファックスを、まあ、読み上げた。まあ、ある意味ですね、その番組趣旨自体を否定するようなファックスだったわけでございますけれども、まあ、それを読んだ、まあ、番組のですね、制作者の方もすごいなと思うわけでございますが、まあ、ある意味そこから浮かび上がるというのは、あらずというのは何か目先の損得ばかりに目が行ってしまって、例えば今の例でしたら野菜を実際作っている野菜農家の人にまで自分の思いや想像力というものが及ばないですね。行動、冷凍しておいたらいいというのは確かにそうでありますが、じゃあその時にですね、野菜を買ってもらわないと食べられない野菜農家の人たちはどうなるのかという視点がある意味そこには抜け落ちていたのでありましたですね。ある意味そうやって自己中心的な、そして、自分さえ良ければ良い、そして損得を図って、得の方ばかりをですね、選び取る生き方というのは、決して幸せな人生を送ることはできないのでございます。聖書も、己が命を求める者はそれを失い、己が命を捨てる者はそれを得るであろうというふうに語っているようにですね、自分さえ良ければいいという生き方は、まさに、ある意味、不幸せな生き方と言っていいでありましょう。じゃあ、どのように生きていったらいいんでしょうか。支援の作者のように一緒どうぞあなたの掟を教えてください。そのような祈りというものも私たちは持つわけでございますが、聖書は明確に教えています。イエス・キリストも律法の中で大切な掟は何ですかと語られた時に、あなたの神を愛しなさい、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと語られましたし、ヨハネによる福音書ではあなた方に新しい掟を与える、ね、互いに愛し合いなさいとおっしゃったわけでございます。キリスト教においては明確に、自分を愛するよ、他人を愛することが実は人の生きる掟である、そしてそれが幸せになる一つ唯一の道であるというふうに教えているわけでございます。目先の利益や自分の利益ではなくて、他人を愛し他の人のために生きることが人が幸せに生きる、生きていることに充実感や生きがいというものを覚える、そのような歩みになるということができるでありましょう。なぜなら人はそのように作られているからでございます。聖書の語る神様が人間を、人を愛するように周りの人たちと共に歩んでいくようにと、そのように作られているからでございます。愛する皆さん、あなたは今日も忙しい毎日を送られることでありましょう。やるべきこと、やらないといけないことが次から次あって、スケジュールが本当に詰まっているかもしれません。ね、他の人のことを考えろと言われてもなかなか難しい、そのような状況があるかもしれません。しかし、立ち止まって考えてみてください。あなたは何のために生きているのか。自分のためだけであるならば、それは決してあなたの人生を豊かにはしていかないのでございます。神様の与えてくださる掟に生きるものとなのではありませんか。これは何も難しいこと、大きなことをやれというのではありません。周りの人を愛すること、大切に思うこと、励ますこと、許すこと、大切にすること、ちょっとした親切、その人の状況を少し思いやってあげること、できることはいくらでもあるはずでございます。もしかしたら何か自分が損をしたな、まあ、そんな風に感じることもあるかもしれません。でもちゃんと神様は見てくださっていて、あなたに祝福をちゃんと与えてくださるのでございます。どうでしょうか？難しいと思われるでしょうか？でも大丈夫です。聖書の語る神様がちゃんとあなたを見てくださっています。難しいと考えるとき、愛せないな、そう思われたとき、ぜひこの詩編の作者がしたように、天の神様に祈るものとなろうではありませんか。神様どうぞ助けてください。どうぞ人を愛することができるように、人を思いやることができるように、自分のことだけではなくて、本当に周りの人たちと共に幸せな人生を歩むことができるために、何が私にできるか、 教えてくださいと祈るものとなりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、今日も新しい一日をありがとうございます。自分の目先の欲望ばかりにとらわれていました。目先の損得ばかりで判断していました。自分の利益があることばかりに目が行っていました。しかし人はそのような生き方では決して幸せになれない、充実感のある人生を送ることはできない、そのことを知りました。どうか神様の掟を教えてください、学ばせてください、それを守らせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストが示された生き方を私たちもなすことができますように。自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。どうか今日一日出会う一人一人にこのような思いを持って接することができますように。小さなことからでも始めることができるように助けてください。今日一日、人の掟ではなくて、社会の風潮ではなくて、神の掟に生きることができるようにお助けください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日一日も神様の特別な守りと格別な祝福がありますようにお祈りをいたします。ではまたお会いいたしましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。